どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いや、多少ぬる湯で今週はお送りしていますが、水をねだいぶ入れて埋めたんですけど、そこまでぬるくならない間に始めてしまったんですけど、その分お湯が相当増えてて、ちょっと動くとすぐ溢れるという状況ですけど、まあ僕の体格だとね、まあこれぐらいのサイズのお風呂だと、もう半分ぐらいあればもうほぼいっぱいという状況ですから、すぐ溢れるんですけどもね、今日は特に溢れ加減が強いかなと思っておりますけど、いや本当に毎日毎日暑いなと、本当に参りますね。暑い日々が特に8月入ってからガツッと暑くなったかなという気がしますけれども、そうか、そういえば8月になって最初のお風呂ラジオだなと今気がつきましたけど、7月中に2週連続でかなり、きつめの仕事をねしたんですよ。セッティング本番で、でまあまああるお祭りの仕事だったんですけど、もう相当しんどくて、まあ時間も長いですし、それを超える仕事を土曜日にやってきましてね、もうほんとやばかったですね。まあある建物の中でのスポーツイベントだったんですけど、まずね中継車があって、で現場があって、ケーブル引いて機材をセッティングしてっていうのは、すごく時間がなかったんですよね。12時ぐらいには機材は全部完成してなきゃいけない、でも始められるのが9時半っていう、たった2時間半しかない中で、いろんな機材をセッティングして、チェックをしてということをやらなきゃいけない。でもう本当に時間がなくて、バタバタしてる中、もう外が灼熱中の灼熱で、今何号かちょっとわかりませんけど、台風来てるでしょ。で台風がまあ近畿に近づいてるかっていうと全然近づいてないですし、風も別に強くないし、雨も降ってないわけですよ。でもなんかね、空気感だけ持ってきてる気がする。台風の影響の空気だけが近畿に届いてんじゃないかなと思うぐらい本当に暑くて、ものすごかったですね。その4月にあった仕事っていうのは、まあほんとシャツもびっしょびしょ、まあ空調服着て仕事してましたけど、その時はシャツびっしょびしょで、もうズボンまで濡れるみたいな感じだったんですけど、土曜日の仕事はそれをもう軽く超えていまして、まあシャツびしょびしょは当然当たり前で、ズボンもびしょびしょ、ズボン自体がねもうほんとシャワー浴びたみたいにぐっしょり濡れてるぐらいまで汗をかいて、でもちろんパンツもぐしょぐしょで、とうとう来ましたね、靴下までぐしょぐしょでした。本当にきつかったですね。で室内なんですけど、空調がそこまで効いてなかったみたいで、まあお客様たくさんいらっしゃってましたけど、皆さん、手打ちはとかね、パンフレットとかで仰ぎながらそのイベントを見てらっしゃったんですけど、本当にもう休まる時間がないぐらいずっと暑くて、で終わってから今度は完全撤収しなきゃいけないんですけど、完全撤収の間ももう夜過ぎて7時半ぐらいかなから片付け始めて、かなり遅くまでやってたんですけど、それでも暑いままですよ。本当に暑いという状況で仕事をして、まあきついですね。もうこれ以上の仕事はしたくないなと思いながら、まあ今週はねもうずっと早朝仕事が続いていて、3時起き、4時起き、3時起き、4時起きみたいなのが続いてるんですよね。水曜日ぐらいから水木金土と4日連続で早起きで、まあ本当にそれも応えるじゃないですか。ものすごく疲れて炎天下仕事をした後に翌日も早起きしなきゃいけないって、もう相当きついんですよ。でもその状況は過ごさなきゃいけないから、とりあえずそれを過ごさせていただきまして、まあ見事に週末なんとか過ごして仕事こなして、 ね、日曜日はね、本当はね、応援しているアイドルさんのライブを見に、大阪の南の方まで行く予定だったんですけど、もう撤収して家帰ったらもう午前様ぐらいだったんですよ。7時ぐらいに終わってるんですよ。7時半ぐらいにイベント自体終わってるのに、撤収してそこから事務所まで戻って機材撤収をして帰る。で、そこ大阪ですから、京都まで車で帰ってきた頃には午前様みたいな、結構なタイムスケジュールだったんですけど、もう帰り道の途中で、いやもう明日は行かないともう決めまして、これ決めとかないと、翌日11時ぐらいには大阪の南の方に行かなきゃいけない。すると、2時間ぐらい前には家を出なきゃいけない。9時とか8時半とかに家を出なきゃいけない。まあ、すると、6時とか6時半には僕は起きたくなるので、無理ですよね、スケジュール的にね。帰って、そこからまあ、やらなきゃいけないことをやったり、風呂入ったり、飯食ったりして、もう寝る頃には2時、3時なわけで、3時間しか寝れないっていうのは無理だな。これは休みだなと思って、そのまま就寝しまして、別に朝起きる時間も設定せずにそのまま寝て、それでも早く起きちゃうんですけどね。はい、8時、7時、8時ぐらいには目が覚めて、行こうと思えば行けるなと思いながら、行かずで、ございました。もう、ほんとね、やっぱり、いわゆる実益部分、お金が入る仕事の部分と、で、お金が入らないその趣味的な部分っていうののバランスをうまく取っておかないと、お金稼ぎながら趣味をやる。で、もちろんその、まあ趣味も自分の中で作業だったりとか、1円も儲からないけど、それはそれで僕の中で仕事的扱いだったりするわけですが、そっちの方面に力を入れすぎると、今度はお金を稼げる方に影響が出るから、この辺が難しいなと思ってますね。今週は本当にそれを思い知らされる日々でした。もう毎日暑いしね、水曜日も暑かったし、まあ木曜日はスタジオ仕事だったから、そうでもなかったんですけどね。金曜日も結局朝早く、もうじりじりと焼けるようなところで仕事をしていましたし、土曜日もさっきほど言ったようなものすごい暑さの中で仕事しました。だって、建物の中でもうベタッと座ってこう機材とか準備してると、立ち上がったらね、僕のお尻の形にマーキングされてるんですよ。びしょびしょだから。なんせびしょびしょだから、お尻と足の形にですね、こう、まあ V サインですよね。あぐらかいてる状態の V サインがそこにマーキングされて、あ、俺がまたマーキングをしてしまった。もうそういう状態だったんですけどね。もう飲み物をガンガン飲みまして、セッティングの時から。もう延々飲んでは作業し、飲んでは作業し。そういう状況で僕ね、本当に頻尿なんですね。もう普通にしてると1時間もしない間にまたおしっこ行きたくなるんですけど、なんと5時間ぐらい行ってないですよね。まあ仕事中の緊張感っていうのももちろんあるんですけど、それだけじゃなくて、やっぱりね、単純に出てっちゃった。飲んだもんもう全部、体から出てっちゃってるので。でも、汗をかきたくないからって飲まないと、これまたもう中でこう熱がこもってですね、汗をかかないでいいかもしれないけど、水分取らないと熱中症になっちゃいますから、もうほんと大変だと思いますよ。まあ、5年ぐらい前まで、もう毎年行ってた東京アイドルフェスティバル、ちょうど今週末だったんですけれども、いやー、もう、ちょっとおじさん無理だなと思いますね。これね、1日日向の中で、4時間、5時間最前列のところで立ってるなんてね、もう無理だと思う、さすがに。手術前の2018年まで7年ぐらい、もう連続で、皆勤賞でずっと言ってたんですけど、まあ、金銭的なことも、仕事のね、加減でなかなか休みが取れないっていうのも、休み、あるところは山ほど休みあるんですけどね、週末にいただいた仕事を断ってる場合ではないというところもあって、ちょっと今年もいけませんでしたが、でも本当に、あんな中でやっていける若者たち、 本当に羨ましいですね。もちろんおじさんたちもたくさんいると思います。おばさんもいます。そういう人たちが、まあ、倒れてなかったことを祈ってですね、無事多分開催は済んだと思うんですけど、救急車とかで運ばれる人が毎年大体ね、何か出たりしますので、まあそういうことが少なかったと、きっとそうだっただろうと思っております。別に東京アイドルフェスティバルに限らずですよ。僕たちがしてる仕事もそうですし、東京アイドルフェスティバルもたくさんの人が仕事してますから、その仕事してる人たちも無事であっただろうと、無事であってくれと、思って、この暑さをみんなで本当に乗り切っていきたいなと。台風が過ぎると多少暑さがマシになるのではないかみたいなことを気象予報士さんがおっしゃってました。まあわかんないですけどね。結局10月頭ぐらいまではきっと暑い日々が続くんだろうと思いますので、まだまだ暑いと思いますから、皆さん、本当に体に気をつけて、健康に気をつけて、みんな元気に生きていきたいと思います。まあ、ケツにもまた言いますけど、その暑さで倒れそうになるようなイベント、夏のコミケ、コミックマーケットというのに、大魔王ラジオチャンネル連続で出場いたしますので、そのところの宣伝もさせていただきますから、ぜひそちらにも来ていただきたいなと考えながら、大魔王のお風呂ラジオは今週もここからスタートです。さて、オープニングが終わって早速一旦録音を止めてですね、風呂の外に出て扇風機当たってやっと帰ってまいりました。大魔王です。まあすぐ始まってますけどね、編集してますからすぐ始まってますけど、まあ5分以上は休憩してましたね。もうやばかったですね、本当に。この暑さ本当にね、今夜中に撮ってますからそんなに暑くないはずなんですけど、一緒ですね、暑いですね。まあ熱帯夜がもう十何日とか20日とか続いてるんでしょ、よく分かってないですけど、まあ本当エアコンかけっぱなしじゃないと寝れませんからね。でタイマーかけて2時間ぐらいで切れるようにしとくじゃないですか。するとね、まあ2時間ぐらい経って切れて、それから30分1時間したらもう寝苦しくて目が覚めて、結局またエアコンかけて寝てますから、もう結局かけっぱなしじゃないと無理ですね、これね。本当無理だなと思っているんですけれども、先週ちょうどね、月曜日から7月31日からリフォームが始まりますよというお話で確かやっていたと思うんですけれども、まあその月曜日からリフォームが始まりまして、で今回玄関入ったところの、まあ、ホールスペースみたいなところの防犯がもうバリバリに割れてしまっているので、こちらを直してもらうことと、その奥にうちの母親が寝ている部屋がありまして、そこも結構その畳がぐっと沈んだりするので良くないんじゃないかと、うちの母親はシロアリ食ってんじゃないかとかね、心配しておりました。で今回それを全部直そうじゃないかと。で畳の部屋の半分を板場にして、そこにベッドを置いて、でその先の少し狭いスペースをですね、畳の床暖房、畳なんですけど下をガスのね、お湯が通るような形の床暖房にすると。今まではホットカーペットで暮らしてたんですけど、うちの母親はね、冬場夏もねちょっと涼しいみたいなんですよね。お湯にしなければ水がずっと下に張ってるので、つけなくてもまあちょっと涼しいのではないかという部分もあるので、そういう風にしようと。で板場の方もまあ断熱を今回しっかり入れてもらうことになったので、夏はまあそこそこエアコンちょっとかければ涼しいと、 冬も暖かさがとどまるという状況でできるんじゃないかということで、やりました。もう家具をまず大工さんと工務店の社長である僕の友達と3人でわーっと動かしまして、畳を剥いで床面を剥がしました。まあ30年前のリフォームの後ですからね、バリバリと剥がした時に、まあ根だというか、その元々の敷石っていうのがあって、柱が乗っていて、でそこにこう横に対してこう大きめの柱があって、そこの上に今度は縦目に、柱があるんですけど、その柱自体が細いと、細い上に幅が広い、つまり力がないわけですよね。きっちりと体重とか家具とかを、支えてる力がやっぱまあなかったんでしょうね。で、剥がしてる段階で分かったんですけど、その細いやつがちょっと折れてる部分とかもありましてね。まあそれ全部やり直し、太い柱でしかも間も詰めて、密度も高くしながら、断熱材も入れてという作業が、まあ月曜日から始まったわけですよ、順次。で、かなりいいところまで大工さんお一人でね、やられてたんですけど、毎日8時半ぐらいに来ていただきまして、で夕方5時6時まで間休憩を取りながら、やってらっしゃいましたけど、一人でも手際が良くて、まあ素人目に見た感じですけど、すごく丁寧にきっちりと仕事をされてる感じがすごく好感を持てましたね。でもちろん古い家ですから、先週も言いましたけど、家自体は50年前の家だから、家自体がもう歪んでるんですよ。もうそもそも歪んでいるので、そのレベルも取り直して、きっちり水平が出るようにやっていただけるということで、まあまあ、その作業をちょこちょこ覗きに行ってね、じっと見てると邪魔だからさ、ちょこちょこ覗きに行きながら、すごいなぁと、しっかりしていただいてるなぁと。で昔はね、うちの母親なんかも言うんですけど、ちょっと大工さんに、まあお茶とかお菓子とか出して、ちょっと休憩がてらどうですかとか言って、でみんなでこうお茶でも飲んで、どんな進捗状況ですかとか聞いたりするのが、まあ普通だったんだと思うんですけど、今多分それで、結構鬱陶しいと思うんですよね。で僕らなんかでもテレビの、仕事ずっとやってますけど、セッティング佳境に入ってる時に、よかったら休憩でもどうですかって、こう、お湯飲みに入れたお茶とか持ってこられたら、めんどくさいですもん。はっきり言ってこれ悪いですけど、その現場の人とかにね、これ置いておくので飲んでください程度はいいんですよ。また休憩の時にいただきますでいいんですけど、入れたお茶とかさ、氷が浮いてるコップのお茶とかがポンと置いてあると、今飲まないと悪いかみたいな雰囲気になるんじゃないですか。だからそれもあってね、もう今回は僕が昔キャンプとかで使っていたクーラーボックスに保冷剤を入れまして、酒屋とかで買ってきたお茶とかコーヒーとかをガサガサ入れて、とりあえず置いとくので、もういつでも飲んでくださいという形にしました。もう自由に好きな時に。飲んでいただければいいのでね、その方が、気楽だろうなと思って、で合間にねちょっと僕アイスクリーム買って帰ってきたので、もしよかったらアイスどうですかって言いましたらね、気を使わないでくださいって言われちゃったので、もう無理にはそういうことはもう言わないことにしました。でもやっぱりね、お茶とかはちょこちょこ減ってるので、多分飲んでらっしゃるんだなと思って、まあその形でいいのかなとか思ってるんですけれども、あ、ちなみにおかんが心配していたシロアリとかもう全然問題なく綺麗なもんでしたね。古いし細いし間も空いてるけど綺麗なもんでした。でも今回のがね、もう素晴らしく綺麗に仕上がっていっているので、惚れ惚れしますよね。やっぱりね、プロの仕事ってこうなんだなとか思います。うん、まあ土曜日に僕が仕事行っている間に、その床暖房の工事も終わりまして、床暖房も今、もうすでに、言ったら、つけれる状態なのかな、ガスで。うん、そこまでは行っている。ただ、上に乗るはずの畳がまだ来てないんですよ。採寸きっちりして、発注して、1週間ぐらいしたらやってくるぐらいの形らしいので、 で、多分、これが明けて月曜日ぐらいから、今度は玄関ホールですね。玄関ホールをやり始めるという状況を見てます。だいたい後期2週間。で、その2週間のうち最後の方の3日間ぐらい僕いないので、コミケ行ったりするから。まあ、その辺はお任せになっちゃうんですけれども、まあ、本当に、憂いがね、一つなくなる。もう、なんせ僕が歩くと、本当に踏み抜くんじゃないかっていうぐらい、床がバリバリ言ってるので、それがもうすぐ治るんだなと思うと、本当に感慨深いんですけれども。まあ、それをやるためには、そこにまだ靴箱とか置いてあるので、それも移動しなきゃいけないし、明日それ始めるんだったら、それをまずやらなきゃいけないと思うんですよね。それをどこに置くのかな。もう置くところが正直ないんですけどね。どうするのが正解なのかちょっとわかんないですが。まあ、なんとか、なんとかやっていくしかないんで。なんせ裏のね、叩きのところに置いてあったラックとか、今外に出てますからね。もうまるでゴミ屋敷のように物がボーンって外に出ている状態ですから。あれも恥ずかしいから早く片付けたいんですけど、全部の工事が終わって、家具も落ち着くところに落ち着いてからじゃないと、それも直せそうにないから。やっていかなきゃいけないなと思うんですけど、やっぱりね、木の匂いがすごくしているんですね、家中ね。2階の部屋まではしないんですけど、2階の僕の部屋から降りてくると木の匂いがふわっとしてくるんですよ。新しい木の匂いとか、いいですね。その、まあ日本に生まれたからって木造建築は日本だけのもんではないと思いますけど、まあ昔ながらの日本建築のやり方で大工さんがやっていただいているので、すごく信頼もしていますし、あと1週間で、きっちり仕上がるのを、もう、夢見てますね、本当にね。玄関がきっちり僕の体重も支えてくれるものになると、つま先立ちで行ったところで一緒なんですけどね、体重は変わんないんだから、つま先立ちで歩かなくても大丈夫になるんじゃないかなと思って、本当にその辺期待しております。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。朗読のコーナー、先生の言い訳のやつの続きですけど、多分先にまた休憩を取るかなと思ってます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も吉川英治先生の折々の木、小説にならない小説の話、センテンス3回目になりましたね。有言実行で休憩してました。やっぱりね、違うね。だいぶ違う。本当に扇風機で風に当たって入ってくると、今はシャッキリしてます。多分また朗読してる途中に、ふわっとしてくるので、どんどん噛んでいくとは思いますけれども、続きから読んでいきたいと思います。次にもう一つ素材を持っております。 それも終戦後あの世相を去ること遠からざる頃でありますが、一、二年経ってやや落ち着いた頃、家内の茶道の先生がその頃よく言われた殺人的電車の中で目撃したというのを聞いたことなんです。その先生は私どもへ来られますと、あの自分のことですからとても帰れませんので、山村の私どもの宅へ泊まって朝帰られるんです。山村地帯の奥から炭の買い出しが盛んでした。炭の闇ですね。小河内や氷川の奥から炭を担いでくる者が物々しいばかり。何しろ炭には皆困ったものです。よほど後にいつか江戸川乱歩氏に聞いたら、僕の妻も氷川の方まで些細な炭を買いに行ったもんだよと言うんです。それなら僕のところで下車してくれれば中継ぎになったのにと言って笑ったんですが、同時に職業的な女の人や少年たちが背に一票二票ずつ背負って新宿まで来ると日当になったのも当然でしょう。その時分ですな、背の高い人たちが盛んに商用しているのに、パンパン城という蝶々が舞い戯れておるのが至るところに見られました。よくこの蝶々と背の高い人が立川付近ばかりではなく、もっと奥の方へ泊まりに行くんです。御岳鳩の巣という方には、渓谷に臨んだなかなか洒落たところがありますので、蝶々連れの背の高い人たちが泊まるにはいいところです。これが朝帰ってくる。行く組も帰ってくるわけです。ちょうど私どもへ泊まりましたお茶の先生が途中の駅でやっとこさ乗りますと大変なんです。片方は炭の買い出しの女の人たち、それから片方は蝶々と背の高いアベックたち、その中にお茶の先生が入っている。ちょっとコントラストが面白い。これは築地の小劇場あたりの場面になりそうでしょう。背の高い人と蝶々、鼻の穴を真っ黒にした女の人たち、こういう舞台装置です。それで電車が動き出したんです。動き出すうちに背の高い人が自分の腕に止まっている蝶々に、そこいらの隅田原に腰掛けたりしている、吉良上野介みたいな顔をしている女の人たちを指さして、あれはなんだ?と聞いたらしいです。蝶々は、あれは炭の闇やよ、と軽く答えたと言います。すると隅田原に腰掛けていた女の一人が、お前さん、今なんて言ったの?と言ったんです。私?あんた炭の闇やだから炭の闇やだと言ったのよ。どうしたのそれが。なんだと。というわけですな。私は炭の闇やをしているけれども、お前さんみたいな変なものは販売していないんだから。するとこの蝶々の方も一匹じゃありませんから、幾匹も陣形を取りまして、何を売ろうと私のものなら構やしないじゃないか。大きなお世話だ。お前さんみたいに闇を潜って真っ黒なものを売っているんじゃないんだ。すると黒い方の蝶々団が聞きません。闇をしようと黒いものを売って黒い道を歩こうと、私はこう見えても戦争で夫を死なしているんだ。何人もある子供をこんな女の細腕一つで育てているんだ。それでも私は女の操を持ってるんだよ。お前さんみたいな変なことはしないよ。すると蝶々の方も顔を赤らめまして、生意気なことを言いでない。お前ばかりが女の中の女みたいなことを言っているけれども、私だって夫を死なしている。私だってこんなことやりたくないけれども、夫の年寄りがいる。まだ小さいのがいるんだ。ここにいる者はみんなそうなんだよ。誰も好き好んでこんなことをやっているんじゃないよ。お前ばっかり立派なような口を聞くんじゃない。女と女が貞操という問題について、殺人電車の中で鍋を削り出したんです。会場にも女の方がたくさん見えますが、女の人は相手の配布を刺そうとすると、実に鋭い言葉を出すそうですね。聞いていても胸の痛くなるような言葉が飛ぶんだそうです。自分は闇の女こそしておれ、女そのものは売らないんだ。というと、自分ばかり女だと思うな。自分たちにもこういう事情があるんだ。と言い返す。戦争の惨禍にあったという原因は同じなんです。両方とも夫を死なしたとか、年寄りを抱えている。子供を抱えている。それで食うに食えないからこうやっている。というような感情の上で火花を散らしている。それを真ん中でポカンと見ていた背の高い人は、何を白い蝶々と黒い蝶々が喧嘩しているのかわからないようにびっくりして見ていたというんですよ。他の乗客もすべてシーンとしてしまったということです。これは深刻だし考える問題を含んでいると思うんです。 これは小説だと思うんです。ヨーロッパ、フランスあたりのいい腕の作家に書かしたら、こっくりといいものが書けると思うんです。これは女の両方の苦痛の問題、誰が解決してやればいいかというと、政治家でも社会家でも誰でも手がつかないと思うんです。これに手が染められるのは文芸家だと思うんです。この喧嘩の仲裁をするところに小説が書けると思うんです。それをまず頭へ、舞台装置から人物から並べてみると、女の人が女の人を愛せめるという火花を散らすような場面はなかなか愉快でしたね。これはキレキレに頭へ浮かんできて興味があるんですが、どうもよく考えてみると書きにくいところもある。本当に掘り下げていくには時期尚早なんです。第一、これは10枚じゃ書けないと思っちゃうんです。それで半日くれちまう。結局よしてしまう。はい、ということでこのあたりかな。綺麗のいいところがこの前にも後にもちょっとないんで、まだ話は途中ですが、ここで、終わりたいと思います。来週で終わる予定ですね。今日11ページぐらいの読んで、あと12、3ページ残っている状況だと思います。いやー、ほんとね、やっぱり読み始めると途端にカミカミで頭が回ってないんだなぁと。ほんと、なんだろう。熱中症とかではないですけど、こういう状況ってほんとダメなんだなと思いますね。やっぱり水風呂ラジオに切り替えるべきなのかもとか思ったりもいたします。はい、ということで朗読のコーナーはまた来週です。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、金曜日にですね、まあ、いつもの滋賀県の仕事がありまして、普段金曜日に仕事をやることほとんどないんですけど、水曜日にも行って金曜日にも行ったんですね。で、早朝でちょっと別の場所だったんですよ、いつもとは違って。で、いつもの現場だと、今ぐらいの時期だと、朝、もう4時ぐらいに出発をいたしまして、4時半ぐらいからもう仕事してて、で、8時、9時ぐらいには仕事が終わるんですよね。で、そこから僕の自分の車に乗って帰ると、家帰ってきたらまだ11時なってないぐらい。するとね、もう、お昼ご飯どっかで食べようかなとか考えたとて、滋賀県、出るときはまだ本当朝ですし、京都の家の近所着いてもまだランチはやってないぞみたいな時間なので、結局家まで帰っちゃうんですけど、その時はね、金曜日はちょっと離れたところで仕事だったんですね。で、泊まり場所は一緒なんですけど、ちょっと1時間ぐらいかな行ったところで、で、いつもより少し長く取材をしまして、また帰ってきて昼ぐらいですかね、ほんと12時前ぐらいに仕事が終わって帰ったんですが、で、滋賀県で見つけた、この番組でもお話をしました、カブルチャーというカレー屋さんに行きまして、いやー、8月のカレーも美味しかったです。非常に美味しいですね。麻婆カレーとココナッツチキンカレーと、で、カブルチャーの基本のキーマカレーと、本当に美味しいので、もうね、店の人と、まあ普通の話したりはしないんですけど、今日も美味しかったぐらいのことで帰ってくるんですけど、向こうも覚えていてくれているので、うん、まあ、うだうだと、飯を食いに行くんですけど、その近所にトライアルっていうスーパーがあるんですよっていう話も確か前にしましたよね。で、せっかくだからトライアルも寄ってみようと思いましてね。で、前回ちょっとお話ししたと思うんですけど、カートにタブレットがついてて、そこで直接お金が払えるシステムが導入されているんですよっていう話確かしたと思うんですが、前回は普通のカートでやったんですよね。会員カードもないし。で、帰りしにカードを作ったんですよ。で、そのカードは、まあ、ただの会員カードなんですけど、お金を現金でチャージして使えば、その場で、その、電子カートみたいなのが使えるので、とりあえず2000円だけチャージをして、2000円分買い物をしようと。まあ、残してても次いつ来るかわかりませんから、ほぼ2000円バチバチにちょうどなるように、 買い物をしたんですけど、やっぱあれね、すごいですね。脇で見てるよりも自分で使ってみると本当すごいなと思って、まあカートがこう押してる下の方にカゴがあって、上にタブレットがついてると思ってください。で、そのタブレットの横ぐらいに、いわゆるハンディでね、手で持ってバーコードピピって読む装置が置いてあります。もう伸びてやるやつ。でもそうじゃなくて、タブレットの下にもバーコード読む機械があって、そこに読ませると商品がどんどん登録されていくんですよ。で、まずカードを読み取ります。まあ、チャージで2000円入ってました。で、そこに例えば商品、バーコードのある商品をバーコードを読まして、それをいくつ買いますかって、1、2、3ってプラスマイナスして、カゴに入れていくわけです。で、ゴーヤが安かったのでゴーヤを購入したんですけど、このゴーヤが、まあ、シールとか貼ってないので、バーコードなし商品なわけですよ。で、登録するときにバーコードなしの商品って押すと、いろいろバーコードなしの商品で野菜とかね、そういうものが出てくるので、その中にゴーヤがあったから、ゴーヤを押して、2つ買ったから2にして入れたんですよ。すると、このタブレットの下側にカメラがついてるみたいで、そのカメラが、その僕が入れたカゴを監視しているわけですね。で、バーコードで登録したものと、商品の数がどうも合わないって判断されたんでしょうね。バーコードを押し忘れてませんかって聞かれるんです。で、いや、押し忘れてないですよ。バーコードなしで登録しましたよって押せば、それはそれで全然問題なく。で、そこから、まあ、いわゆる惣菜物を買ってみたりとか、あと何買ったのか、明太子とかも買いましたかね。晩ご飯用にね。で、そういうものをカゴにどんどん入れて、で、もうそこに値段も、税込みの値段ももう全部出てますから、2000円にはあとちょっと足りないなと思ったら、ちょうどね、出口の近所に歯ブラシがありまして、安い歯ブラシが1本50円ぐらいで、2本買うとちょうどほぼ2000円、1970円ぐらいまで使えるぞってなって、で、歯ブラシを2本購入して、で、行くんですよ。初めてでどのレーンに並んだらいいかよくわからなかったんですけど、もう本当に店員さんが一人いるところにスッと入れるんです。したらもうそのタブレットの情報が店員さんの端末の方に読み込まれて、もう払っていること、点数が変わってないこと、間違ってないことを分かって OK ですって言って通り過ぎるだけ。現金は最初に入れてるからそこで払う現金もないですし。袋が必要なら袋をまたバーコードに入れてだと思うんですけど、僕はバーコード入れずにね、持ってた袋で持って帰ったので、問題はなかったんですが、あれは素晴らしいですね。でもうちのおかんは無理ですね。うちのおかん自分でお金払ってくださいっていう自動払い機でさえ無理だって言ってますから、無理なんでしょうね。チャレンジすれば別に難しいことなんか一つもないと僕は思うんですけど、わからへんという言葉、魔法の言葉を使ってできないと決めつけてかかるので、まあ年寄りはなかなか大変だなと思いますけど、これからやっぱりその、まあ働き手が少なくなったりとか、そういうのを考えたときに、確かに便利だし、すごく画期的なシステムだなと思ってね、感心いたしました。そして、あそこのスーパー、物がすごく安いので、ゴーヤーだって、うちの近所で買ったら、一本細細ゴーヤーで150円とかしたんですよ、この間。で、買おうかなと思ったんだけど、あまりにも細細ゴーヤーで150円だから、高いなと思ったんですけど、ものすごくこう肉厚というか、ポコッと丸みを帯びたゴーヤーが、一本99円でしたから、やっぱ安いなと思ってね。僕が家に帰る途中にあるわけじゃないので、カブルチャー寄って、通るとちょうどいい場所にあるから、まあ、カブルチャーとトライアルは今後もセットで通うことになるんじゃないかなと思ったりしております。はい、ということで、そろそろエンディングなんですけれども、来週ですね、次の日曜日、8月13日が、 夏のコミックマーケットの2日目になりまして、その日に大魔王ラジオチャンネルが、先週とか先々週も言いましたがね、出展をいたしますサークル参加です。で、まあ、今回 CD とか新しいものを全然作っていかないんですけど、今回初めて貴族のたしなみで一緒の岩橋くんが来てくれるということなので、岩橋くんが書いたオリゴ糖の台本であるとかですね、あと、まあ、前回までに持って行ってたフォトブックとかももちろん持っていきますし、そして、貴族のたしなみの新しい T シャツができておりますので、そちらを中心に持っていきますので、まあ入場料がいるみたいなんですけれども、で、当日券の昼から入れるやつはね、そんなお値段高くないらしいので、ぜひちょっと調べてね、大魔王に会いに来ていただければな、岩橋くんに、そして、ドロータ工場で一緒だったホイホイくんもね、手伝いに来てくれますので、みんなに会いに、そして物をね、ぜひ、頒布しているものを手に入れに、やってきていただければ嬉しいなと思っておりますので、ぜひ、そちらでお会いしたいなと思います。なので、来週は多分ちょっと、月曜日更新は難しいかな。帰ってくるのが多分月曜日の朝とか昼とかになるので、火曜日更新以降になると思いますけれども、このお風呂ラジオもぜひ、今後もご愛顧のほどよろしくお願いしたいなと思っておりますので、メール等々ね、いろいろとご感想、ご意見など、ぜひ送っていただきたいなと思います。質問箱もね、ありますけど、できたらね、誰が言ってるのか、特定したいわけじゃないですけど、この人こんな風に思ってくれてるんだっていうのが分かるとさらに嬉しいので、またメールいただければなと考えております。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、また来週です。コミケ話などもお土産話として話すと思うので、またお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。